ということでね、4月になりまして、皆さんお聞きのこのらしくあれもですね、はい、2006年4月にスタートいたしましたんで、なんと15周年を
丸15周年
はい迎えることになりました。どうもありがとうございます。皆様のおかげで、15周年、
はい、
やってきました。特にあの企画はないです
普通15周年っていう節目やったらね、こうなんか、うん、今までのアシスタントを呼んでみようとか。
ああ、おっかんなんかもう韓国行ってもって連絡取られへんからね。
日本にいないんですか。
日本にいてないで。
ええー。
うん。でしかもコロナの前に行ったからもう戻ってこられへんでしょ。
あ、そうですね。
知らんけど、関係ない、はいはいはい、知らんけどさ。
上林君江さんとか。
上林君江さんも年賀状だけの付き合いですね。白状なもんですよ。
やっぱそう疎遠になっていくとね、
うん、
年賀状があるだけまだマシみたいな。
そうそうそうそう、年賀状は丁寧にね、
はい、
知ってます。上林君江さんって、まあ、らしくあれ初代アシスタント、パーソナリティですけども、ずっと比較的最近までプリントごっこで年賀状作ってましたから、ね、
わお、
この番組でもそんな話ずっとやってましたよ
、
プリントごっこの種本がないっちゅって。
そうか、もうそうでしょうね、
うん、もうロイネットの宮脇書店で最後の最後の一冊買ってたっていうねでもついに翌年からもう今年からあの版元が製造やめました言
う
て、
ほう、
プリントごっこの年賀状
どうしたんでしょうね。
ついにパソコンで作り出したっていうね。
あ、ついに、
うん、へー、そういう伝説を持つ人ですよ上林君江さんは上林さん伝説も私いろいろ喋れるんですけどね、
はい、
もうでも疎遠なんで年賀状だけの付き合いです。
まあそうですね、
中川さんにだってもう年賀状もくれないような付き合いですよ。
まあでもこの4月からはね、
うん、
局内で
そうですね、
ちゃんと、まあでも今まで私の作文とかもありましたけども、
でも大体あの人日曜日に取りに来てたんで、僕は日曜日だけは休もうと思ってね、
はいはいはい、
それはもう自分の中で固く誓って、
日曜日だけはちゃんと自分のために
家族と食卓を囲もうと思って、
はいはいはい、
それ以外は全く囲んでないですからその日だけはもう囲もうって決めてるんで、だから中川さんと会社で会うこともまあないんで、
まあでもね、4月からは
そう心機一転、
はい、
そしてもう一つこの番組の心機一転と言いますと、まあ、中川さんにもねどっかで帰ってきてもらおうと思ってるんですが、この1年ほどですね、
はい、
アシスタント候補生 A、B としてね、
そうですね、
ご出演いただいていた皆様が、
はい、
晴れてこの4月からアシスタント A、アシスタント B に昇格人事ということで、
そう、ちょうど先週の放送でその話をしてるということなんですけども、
その時に出てくれたのが偽川さんなんですよ。
私の元にですね突然電話がねかかってきましてね、何の勧誘電話かと思って切ってやろうかと思いましたけども、
ね、
で
偽川さんにも出ていただきましたけども、
どんな放送になってるんやろうなと思いますけども、
いやいや結構面白くなってると思いますよ、はい、電話の明けの声で聞いたら本当に小田川さんそっくりでした。
いやあの時ね、うん、あのちょうど人歌物語を聞いてたんですよ、う
ん、聞いてたんかい、
はい、だから今の小田川さんに多分ちょっと近かったと思います。
あ、なるほどね、あ、若い時の小田川さんじゃなくて
ニスタで撮ってる感じの小田川さん
に、ザーボーって感じ
これはどこの喫茶室やろうなっていうような放送ね。
いいですね、BGM
BGM がね
ポロリンポロリンって。
そう、
今日はちなみにアシスタント B のですね八太郎くんですけども、そういう八太郎くんが小田川さんのモノマネ得意やって話を、
はい、
元祖和歌山放送の、南のモノマネアナウンサーこと北尾博信アナウンサーがどっかで聞きつけてきたみたいで、
はい、恐ろしいよ、
小田川さんのモノマネうまいらしいなっていう、
ほう
俺も聞いてみたいなって言ってましたよ。
恐ろしいわ、
だから2人で対談みたいなどうよって言ってましたよ。
偽小田川で対談するんです
か。そうそうそうそうそうそう、
ちょっと怖いですね私は。
そうですか、
はい、
どう怖いですか
いや何が飛び出てくるか分かんないんで。
なるほどね、まあ、編集しますから
ね、流せない話
も最後はまろやかにして、みんなが気持ちよくラジオ聞けるようにするのが僕の仕事なんで。
だから、聞いてる人にとってはどっちがどう喋ってるか分からないっていうような、
そうやね、
時間になりそうですけどね。
そうやね、うん、そういう設定にしたら面白いかな。
面白いですかね。
うん、だからね、その辺もちょっとこれ楽しみにしたいなと。
どうですか、偽小田川選手権みたいな。
あ、選手権って2人しかいてないないか。参りましょう、せーの、らしくあれ。ということで、
はい、
明日ですね。
そうですね。もうあと何時間後ですか。
そうそう、朝8時から。地方創生プログラム 1J がスタートいたします、はい、
これ結構ね全国の、まあ、いわゆる、まあ、ラジオマニアの人たちにも
誰なんですか全国のラジオマニアって
ツイッターなんか見てるとかなり話題になってましたけどもね。
そうですか、
ね、
全国のラジオ局がこの番組を放送することが局が多いということでね。
そうですね、和歌山放送、まあ、大阪でしたら MBS がね撮るみたいですけども。
あ、そうですか、
はい、
まあ、そりゃそうでしょうね、はい、和歌山放送でももちろん放送します。前もちょっと言いましたけど、それに関連してね、
はい、
7時半からオピニオントークね、で7時50分から晴れラジオ、
はい、
小倉屋さんですね、
はい、
で経済ジャーナルは、正午に移ります、
はい
はい、でガーデニングライフは今まで通り朝10時
そうです ね, ね、
ラジオを聞きながら庭で花作りです。で、なんとこの 1J 間にローカルパートがありましてね、
これがねちょっとマニアにはびっくりしましたけれども
ね、8時55分からニュース、
はい、
天気予報で短いねローカルパートね、
5分、まあ実質4分ですか、ね、で
そう実質4分で58分からレースガイドですから、ニュース天気は3分ですね。
そうですね、
うん、
なんかあの箱根駅伝の合間のニュースみたいですね。
そうそうそうやね、で
分かる人おるかな今の
そういう意味では本当にあの日曜日若干編成も変わっておりまして、
そうですね、
明日はだから夜8時から安田大サーカスヒロの男塾というね、ヒロさんの番組もスタート。
そうそうそう、でしかもこの番組あの中川さんが、
そうですよ、
出演ということでね、
なんか中川さんが意外と忙しいからこの番組は遠慮しているんですよ。
あーなるほど
ね、中川さんにもっと他に全力投球してもらわなきゃ番組があるわ、こんな番組出てる場合じゃないわけよ。
だって新聞広告のね和歌山放送の編成の目玉、中川智美が帰ってきますって書いててね。
そうなんよ、番組表も見てください、お待たせしました帰ってきた中川智美ってなってます。でも帰ってきていきなり4つの番組や、
もうですからね、もったいのみを張ったと落としっていうような感覚ですよこちらからしたら。そうな
ん
ですよ、
ともちゃんファンの皆様に朗報、ね、春から声が聞けますよって、なってます。
すごいですね、新番組リニューアル復帰復帰って書いてる
な、なんだこのあのなんかほらあの新任、再任みたい な,
あの人事異動を呼んでるようなね。
そうそうそうそうそうそう、は
い、いやすごいですね。だってこの 1J と中川さんの番組で今回は PR をしてますからね、番組表。
そうなんですよね、はい、ほんまやなほんまやなほんまやな、ほんまやな、
まさしく和歌山放送の屋台骨という感じがしますけどもね
まあね、あの結婚するまでの中川さんの出方も尋常じゃなかったからね
確かに、
ね、もうちぎっては投げちぎっては投げ、もうね、ゴンドーゴンドー雨ゴンドーって言葉ありますけど、そうそうそうそう、もうまさにね、中川中川雨中川で
ね、
う
ん、朝やって昼やってみたいな、収録も中川さんでみたいな、ね、
そんでもう取材出かけて帰ってきた夜は収録みたいな、
はいはいはい、
ね、
いや
いや、もうそんな若ないですよみんなぼちぼち中堅よ
でもね、お母さんになってますますパワーアップということで、
はい、あ、それはもう間違いないと思いますんで、はい、頑張っていきましょう、
はい、
さあ参りましょう、マイクで直撃
教えてジェリ
ー。はーい、
やっぱりエコーがかかると気持ちいいですね。
ありがとうございます、
はいはい、
まあね、あのこのスタジオじゃなくてもかける方法はあるんですけども、まあ、僕が邪魔くさがってるだけなんですがさあこのコーナーではですね、私チェリーが、アシスタント候補じゃなくてアシスタント B の、やたろくんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
まあ、今ね、うん、その新たに、まあ、番組が始まるよっていう話もありましたけども、
はいはい、
やっぱりこう出会いがあれば別れがあるというのがこの春の ね,
そうですね、
ある意味特徴ということもありまして、
ありますね、
和歌山の方にあんまり馴染みがあるかどうかわからないんですけれども、三重県の志摩マリンランドっていう水族館が、
うん、
この3月31日をもって閉館したんだそうなんですよ。
なんかニュースは見ましたよ、閉館しますというようなお知らせは。
でこの1年例えば三崎公園とか、
そうでしたね、
あとあの神戸のね須磨海浜水族園なんかもちょっとこう経営が変わるということで
一旦リニューアルで閉めたんかな。
そうなんですよ、でそういうのがちょっと相次ぐ中で志摩マリンランドさんも51年の歴史に幕を閉じたと、
はい、
いうことがありまして、
いやだから唐突感があってね、今日何の話するのって言ったら、いや僕島マリンランド行ってきたんですよ
そうそうそうそう、
今まで動物園の話なの水族館の話なんか1ミクロもしたことないかなと思って、
まあ串本海中公園ぐらいですよね、したといえば。
そうやな、なんでその島マリンワールドですか、
島マリンランド、
ランドのことが興味あったんですか、
はい、いや興味あったというかですね、まあ、あのコロナもねだいぶちょっとこう落ち着いてきたというか、
うん、
まあ、ちゃんと対策をすれば、うんうん、そういう遊びに出かけることもできるということが分かりまして、友人からちょっと誘いがあったんですよ、
は
あ、ちょっと遊びに行かへんかと。
おう、で そ, の、まあ、それは分かるけど、
でその友人が水族館、マニアって言うとおかしいですけど、
まあ、好きなんですね、
いろんな水族館をね巡るのが好き で,
お
で閉館もするし、
なるほど、このタイミングで行っとかんとも
う無理やぞと、
なるほど、
いうことがあって行ってきたんですよ。
はあ、なるほど、はい、どうでしたか。
いや、あのね、やっぱり予想はしてましたけど、
うん、
やっぱり地元のねその三重の方が、うん、結構来てはりましたね。
ああ、まあね、やっぱり何十年も続いた施設ってがなくなるってのは寂しいもんですよ。
だからやっぱりあのね、和歌山だったら、うん、子供の頃から例えばこうアドベンチャーワールド行くとか、
うん、
そういう感覚にもちょっと似てるんかなと思うんですけど。
そうですね、遠足とかで必ず行くスポットってやっぱありますから。
そうですね、うん、はい、っていう、まあ若干人混みやなと思いつつも、
はいはい、人多かったよね、
結構多かったですね、はい、あのここの売りはね、うん、マンボウなんですよ。
マンボウ、
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 テレビ王者マンボウって昔ありましたけど、
ありましたけどね、
でそのマンボウもあるんですけど、例えばペンギンとか 普通の魚とか、うん、ああいうまあいわゆるメジャーなのもあったりして、
うん、それはまああるでしょうね、うんうん、
で結構あの楽しかったんですけど、
はいはい、
中でもね360度ぐるっとこう水槽になってる海遊水槽っていうのがあって、
はいはいはい、
でその中にね、うん、アマさんが
入ってくの
入ってくるんですよ。
邪魔やな。
いやいや、
アマさん我々は魚を見に来た、別にアマさん見に来たやないからね。
いやもちろんね、うん、いやまあアマさん見に来た人もいるかも分かりませんけども、
うん、
でアマさんが餌をまくと、
はあ、
で餌をまいたらその魚がブワーッとそのアマさんのところに
集まってくる、
集まってきて、なかなかちょっとダイナミックな、
まあ、確かに海女さんはその水上に上がってるとこはね見たことありますけど、うん、オケモンってね実際海女さんが水の中でどんな作業をしてるのかっていうのをその同じ目線で見たことはないよね。
ないですよね、多分、
うん、まあ、確かに
本来海女さんは海の中の生物を取るんですけど、
そうやね、
餌
付けしてるわけやな。
そうなんです、餌付けをしてたりとか、
うん、
あと、結構ちょっと気になったのは普通の、まあ、水族館とか動物園ってなんかパネル展示みたいなのあるじゃないですか。
まああるかな、
この生き物はどこどこに生息していて、
説明あるよね、
はい、うん、っていうのがそういう、いわゆるパソコン文字みたいな、
うん、
印刷されたものもあるんですけど、
うんうん、
黒板あの黒いボードに手書きでブワーッといろんなクラゲの特徴はこうですとか、そういうのが書かれてるのがね結構多くあって、なかなか、他のところにはない工夫をされてるんやなとは思いました ね
単にあ綺麗やな、あの涼しいなっていうんじゃなくてね、やっぱりどんな生き物かっていうのをね、
そうそうそうそう、
勉強するのがああいう社会教育施設の役割でもありますね。
そうですね、あのなんかクラゲに刺された、いろんなクラゲに刺されてみたみたいな、
うん、すごい企画
やな、そういう体験談もありましたけどね。
炎上系 YouTuber じゃないか、それ。
いやいや、
クラゲに刺されてみたみたいな、痛い痛いとか言って
なんかで、ね、どういう痛みがあるかみたいなのを、いろんなその
チクッとするとかズキッとするとか、
そうですね、
じわっと痛いみたいな、
なんかこうズキズキしてくるとか、なんかそんなのもありましたけどね。
面白いね、
いやなかなかね、あの、まあ、やっぱ50年やってはったっていうだけあって、
うん、
ちょっとまあこう年季の入ったね、必ずしもそのめちゃくちゃ綺麗かって言われると、
うんうんうん、
ちょっとまああれですけども、
そうでもないけども
、まあでもやっぱりそういう工夫とか、
うん、
いろんなその飼育員さんの思いがこう詰まった、
なるほど、
いい水族館だったんやなとは思いましたけども、
あ、ね、まあ最後に立ち会うっていうのもね、それはそれで縁があったってことですよね。
そうですね、ちょっとやっぱりあの至る所にその51年ありがとうございましたみたいなのもあって、
あーねー、
ちょっとこう寂しくなるなっていうような、
そうやね、
まあ寂しくなるも何も私初めて
行ったんです
けど、
ようあるパターンやね、それあの配線する時だけ駆けつけるやつとか、
ね、
あなたはほんまあれやで、令和の河合淳ですよ閉店店がするって言ったらすぐ駆けつけて取材する男
令和の河合淳って、河合さんは今もいるわけですから、
河合君は平成の男ですよ。
ああ、
うん、
閉店情報を
引き継いで、閉店情報ですよ、
はいはいはい、
すぐもう閉店の情報送ってくるから、
まあ閉店の情報もやっぱ寂しくなるんですけども、
うん、
開店するっていう情報もね、やっぱりいろんなところから入ってきて、うん、
ね、
50年っていうとね、私家の近所に2019年まで泉屋さんが50年出店してたんですけども
、はいはいはいはい、
それがまあ2019年の大晦日に閉店して、
はい、
1年経って、
うん、
多分神戸兵庫県方面でおなじみなんですかね、スーパーマルハチっていう、う
ん、知らんわマルハチ、
時々サンテレビの CM 見てたんですけど、
あ、そうサンテレビで、僕見たことないなそれ、
スーパーマルハチさんがね出店して、もう今だいぶ外観もできて5月ぐらいにできるそうですけどね。
あ、そう、
はい、
そんなん調べたらすぐ分かるやん、どこ泉屋の居抜きで丸入る丸八で、あんたどこ住んでるかバレバレやで、それ
あのね
調べようと調べて調べて泉屋居抜き丸八で検索してください。
いやあのね、
え
これ
すぐ分かるんちゃう、
私じゃないですけど、
うん、
YouTube に、
うん、
その一部始終をずっと動画撮ってる人がいるんですよ。
なんやねんそれ、丸八マニアかいな、なんなんよそれ。
多分ねなんかいるんですよ、どこどこの交差点からどこどこの交差点まで走ってみたとか、
うん、でやっぱりさっきの YouTuber と一緒やんか
違う、
クラゲ刺された男じゃんそれ
刺されたのは男かどうかわかんないですけど、
あ、そうか、
はい、
いやいろいろいますからね、
ね、
あ、
いやいろんなところにマニアは
います。だって和歌山城の ね、
ええ、
天守閣登ったことある？
ありますあります。
でそこで流れてる映像でさ、天守閣が出来上がるまでは個人で撮ってた、は
い、
個人やったかな、まあ撮ってた映像、映画の映像みたいなちょっと流れてたりするね、画面でね、あれなんかと一緒ですよ、もうそのスーパーマルハチがやっぱ50年後にはやねどうやって出来上がったかっていうのがこうやって記録的な写真になるかも分からへんやん。
いやそう見たらすごいですけどね。
そうですよ、まあ一緒にすなって話かもしれない
ですけど、まあ、確かに、
はい、
私あの大阪のね淀屋橋のあの三菱ビルがずっとこう崩れていくというか、
あ、あの撤去でねだんだんこう、はい、下げていってんねんね。
それを毎朝見てますけど、
うん、
ああいうのもやっぱり写真にしてみたら すごいんやろうなと思いますけどね。
そうだんだんね、うん、すごい淀屋橋に会社あんの。
いや淀屋橋っていうか、
まあ、行けてるサラリーマンやなあんた。要ニュースのインタビューでほら地下鉄出てきたとこのあの橋の上でインタビューやってるやん。
あの去年1回だけやりました。
そうインタビュー、
うん、大阪の福島の放送局の夕方のニュースで、
スカイ A のインタビューですか。
スカイ A じゃない、スカイ A 夕方ニュースやってない
でしょ。いや福島の放送局デジ朝ですか。デジ朝、
デジ朝
知らんけど。
知らないですけど。
あそう
分かんないですよ。中原秀一郎のニューススタジアムか分かんない。
あそうかも分からないね、はい、あいいですね、
最近いないですけどね。
ねえ、
あの人らね。
ねえということで、
ということで、
はい、まあそんなね、
まあちょっとこう寂しくなりつつも
ね行ってきたという話題でございましてですね、はい、はい、それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
今日ねちょっとあのオープニングで紹介しようと思ってた話題があったんですけど、ちょっと忘れてたんで、来週にしましょう。
は
い、ということでまず、改編情報アネックスということでね。
アネックス、
まあ一応今日から、今日というかまあね新改編で、あの番組表も出来上がりまして。
そうですね、
先週もちらっとこんな話したんですけども、はい、なんかこう気になるとこあります。
これは何ですか。これ水仙の花ですか、
ね、表紙、表紙はなんか古ぼけた白い椅子にな
んか海岸にありそうですよね、こういうのね、
鉄砲水仙みたいなものが、はい、置かれているっていうイメージ図ですね。
しかもねちょっとなんかぼやっとなってるんですよこれ。
これおしゃアートですよ。アートアート
アート
アート。和歌山放送の番組表はもうずっと著作権フリーでいくっていう方針なんよ。
あの何でしたっけ、落ち葉がわってなってる写真とかね。
そうそう、ま
あ、
そうそうそう。よその番組表はねこうパーソナリティの顔とかなんかねあるけども、和歌山放送は洗練されたラジオ局ね、おしゃれ、はい、その前も言いましたその、開局前の番組表と見てこれ似たような感じやろ。
似てるかな、
洗練されてるでしょ。
そうですね、
だからそういう感じなんですよ。
洗練というか水練ですけどね。あ、水仙か、
うまいな、
違う、
別にうまなかったけどもうまいって言おうと思って準備してた俺、こんなことはいいんですよ、
そんなもんです。中を開くと
な、そんだけか、そうそう、中を開くと、
中を開くと
朝のミュージックスケッチですよ、5時から。
あ、ほんまや。
これがもう1ヶ月分作ったけどしんどかった。
10分ということは、およそ2曲半ぐらいですか。
そうやね、だ
い
た
い
2曲、しんどいわ。
おいわ、ほんまにしんどそうな顔して
る。でも朝よりも夜がしんどい、やっぱり長い。あ
で火曜日は1時間丸々ですもんね。
まあでもいや、でも火水木金も1時間作らなあかんから。
先週言うてはりましたけど、また逆からやるんですか。
いやだからそれはもうやめようと思って、2年か3年それで行ったんで、
はい、
もうさすがに2018年の素材をね使い回すのはあのー心苦しいなと思って、一応だから新作
お
ミュージックスケッチの、
はいはいはい、
流れてます。ただまあだから今年から新作なんで、まあ来年再来年はご勘弁願いたいなと思ってます。
3年に一遍更新みたいな。
私も忙しいんですよ。こんなミュージックスケッチみたいな番組作ってられないですよ。
いやだから、これいわゆるね、まあ、言い方悪いですけど、フィラー番組って言っても、
そうだって
ちゃんと一個一個作ってるわけですから。そ
う、まあ、ちゃんとは作ってないけど一応一個一個は作ってるわけよ。、
そうですよね、
ちゃんとかどうかわからんけど一応作ってるわけよ。
だからね、どこどこの曲はフィラーが多いなんていうことを言うもんじゃないと。
そう、そんなこと言ってるんですか。
いやいや、私は言ってないですけども
、若者のフィラー少ないですよ。
あ、少ないと思いますよ、はい。
そんなもんですか。
あとはですね、これは言っていいんだろうかというようなものもありますけども、しそまるさんのね金曜日の番組、これラジオカーレポートなんですかね、
はい、
日本を元気にあなたの街の支え人、
おトヨタ街角ステーションきらめきリポートじゃないんですね、
だってあのきらめきリポートってもうだいぶ前の紀州路ネットワークの時からやってたと思うんですけど、
そうですね、
ついにタイトルが
変わりましたね。
変わりましたか。
まあ、これは昨日放送されたと思うんで、どういう番組なのかっていうのはね。
そうですね。
じゃああのちゃんちゃかちゃかちゃかちゃっちゃっちゃんちゃっちゃっちゃんちゃっちゃっちゃんはもう終わったよな。
どうだったんでしょうね。
いやそれは変わってるんちゃいます。
変わってるんですかねやっぱり。
支え人って感じじゃないもんね。ちゃっちゃっちゃっちゃん。
どっちかっていう
とね。ちゃっちゃっちゃっちゃん。きらめきって感じでしょ。いやきらめき、きらめきですよ。きらめき。
はいはいはいはい、はい、
そういうイメージですかね。
あとはそうですね、いろいろ細かい変更点あると思いますけども、
でもそんなもんかね。
何やろうな、月曜日火曜日の夕方6時45分、
はいはいはい、ニュース5プラス そうですね、ええ、ポコッとここだけまた15分ほどお休みいただいた後にまた出てくるというね。
このナイター期にニュース5プラスっていうのは初めてじゃないかなと。
そうか、基本ナイターオフのコーナーですもんね。
そうですね、はい。
こんな話しながら番組終わっていくんやな。何やこの番組は一体って感じですね。
でもアネックスですから今日は。
あ、そうやな、はい、ほんまやな。他に実は俺は分かりますネタいっぱいあったんやけどな。
もうでもあれですか。
そうそう、もうそろそろ終わりです。以上、裏和歌山放送ニュース改編情報アネックスのコーナーでした。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。